分ぐらい寝てますか。
そうか、10時
ぐらい。ああ、なんかだいぶ朝まで
溶けました
。お楽しみだったようですね。
そうですね。今日がなくなりましたね。
ん？
今日がなくなりました。
あ、そしてまた日曜日が終わり、月曜日か。
明日休みなんで。
え、マジ？本当に？
え、だって明日休みでしょ。
ああ、そっかそっか。世間的にそうか。俺、毎週月曜がその休みだから、もう全く祝日とか気にしなくなってた。
あ、そういうことなんだ。なるほど。
そうでしたね。どうでした？あのマダーミステリーはやってみて感想とか。
そうですね、マダーミステリーっていうゲームを、昨日やったんですけど、まあ楽しんでもらってるようだったんで良かったんじゃないかなと。
はい、まあ、いや今年一番楽しみにしているって言われて
たので、そうね、今年一番楽しみにしているしていたんですけど、1ヶ月ぐらい前、
はい、
結構前日とか憂鬱でしたね。もうどうしよう。
ああ、まあ、
怖い。
あるあるですね。
なんかこう。
マリジブルじゃないいざやるとなると。
いざやるとなると。
何事もね。
なんかこういうこと起こったら嫌だなとか。
ああ。
まあでも、
実際はどうでした？
ゲーム自体が、クズリュウカの殺人と、ジンロブラの祝祭っていうの2つ、はい、パッケージ型の。まだミステリー2つ遊んだんですけど、
はい、
まあ、よくできてるなぁと思って、
うん、
それなりに、
うんうん、
なんかみんな
確かに
こうなんでしょうね、なんか手持ち無沙汰な人とかもあんまり出ず、なんかこう、
うんうん、
全体のみんなの手がかりを付き合わせないと全体の状況が見えてこないっていう、この何が起きてるんだろうかみたいなのが楽しんでもらえるようになってたのかなと思って、なかなかよくできてるなと思いましたね。だから、
うんうんうん、
アンチ労働主義のマダーミステリーも作っていこうかなと
どういうことですか
この仕事をしたのは誰なんだっていう。
ああ、なるほど、仕事をした人間を突き止めるっていう、
まあ、仕事をしたってちょっとあれだ、なんか横領とかね。
ああ、なるほど。
ちょうどとかがあったりして、
いいね、ビジネス、
そうそうそう、
ビジネスミステリー。
オフィスで起こるっていう。
ああ、なるほど。事件が会議室で起きてる系のドラマ。
ああ、そうですね。
へえ、確かにその観点ないな。うん、確かに昨日やったやつとか、すごい、1個目はすごい典型的な本格ミステリーの。
なんか、そうですよね、近代一的
な感じですし、2個目はちょっとこうファンタジーチックな感じでしたから、
そうですね、
経済物的な話だと面白いね。
まあどこまでやるかっていう、まあ、帳簿とこの経理知識を組み合わせると特別な手がかりになれるみたいな。
あ、なるほどちょっと前に流行ったあれですね、経済ラノベ的な。
あ、そうそうそうそう、
全然話変わりますけど、一時期経済ラノベ本当流行ったよね。何かしら見てました？
ピンときてない。経済ラノベって
どういう、はいはいはい。なるほど。じゃあそこをまず解説しましょう。
はい、
私の把握しているところで言うと、講師となったのは、この、多分タイトル知ってる。もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだ。
あれ、そうなの？経済。
経済というか、ビジネス、ノウハウをラノベ形式で学ぼう系小説
ですね。
で、俺一時期多分10年前の就活をしている時にそれでほぼ結構知識を仕入れたところがあって、例えばね、女子大生公認会計士の事件簿っていうシリーズがあって、これがね結構、まあ、さらっと読めて、で会計をどうごまかしてるかみたいなものをどう暴くかみたいなストーリー仕立てで、で当時俺ちょうど簿記級を取ろうとしていたから、
はいはいはい、
なんかすげえ分かりやすいなと思って、っていうのが10年ぐらい前はすごいなんか流星していたような気がしたんですが、あまりそことは交わってない感じなん
で。私はあんまり、もしドラは普通に読みましたけどね、
はいはい、
でまあ普通に、まあ、結構話が面白いっていうか、結構普通の小説みたいになってるから、
うんうん、
さらっと読めんなって読みましたけど、うんうん、 その1ジャンルとしてなんかある感じ、あ、でもたまになんか出るな。でも そのジャンルっていう認知はしてなかったけど、なんかちょっとそういうのはありますよね。このビジネスとか、あとなんかお金の話とかを背景にするような小説。
そうですね。なので風に。なんか女子大生とかなんかをこう、若造がなんかになってみた系のやつとかあったような気がするけど、社長になるとか。
ああ、なんかある気がするな。ある気がするけど。
まあ、っていうのとかね。ミステリー、そう、その経済でミステリーってなった時に、その女子大生公認会計士の事件簿っていうシリーズが、
はいはい、
すげえ読みやすかったから。かつ、結構、めっちゃわかりやすい。会計知識がめっちゃわかりやすい。
へー、なるほど。
なんだっけな。バランスシートの読み方とか。
はいはいはい。
で、どことどこの、項目を見ると、その、成長性と安定性と、なんだっけな。なんかね、これとこれの割り算をすると、大体なんかこういう傾向だよ、みたいな。出るみたいな、
はいはい、
いろいろその会計の中でありました、
はいはいはい、
っていうのとか、
ちょっとじゃあ欲しいものリストに入れておく。
あ、ぜひぜひ。あ、世界一優しい会計の本ですっていうやつがスピンオフであって、それがめっちゃ分かりやすいんだ。
あ、それそのスピンオフもお話なんです
か。お話仕立てだね。あ、労働の話をしてしまう。
いや、労働、アンチ労働の話をするには労働の話をしない
と。ああ、そうですね。
いけないような感じはありますけど。
最近は何かアンチ労働的に気になる話題とかありますか。
いや、それがですね。
うん。
ないんですよ。
ない
全然。
あ、浄化されている。
だから、
大人になったってことですかね。
大塚さんの方でないかなっていう。
あ、私はあれですよ。いや、一つ今日話したいなと思っての、
はいはい、
あ、いくつかテーマがあるんですけど、
はい、
やっぱりあれかな、バチェラロッテかな。でバチェラロッテと恋愛の話しますか。
あれ、なんか聞いたことあるみたいな、それ。
あれマジ。
そんなようなやつあったような気がする。いや、え、見てるんですか、そして。
え、いや、見てないんですよ。
いや、僕も見てない。
だから見ないでこんな話なんじゃないかっていう推測をするっていうの
を。ああ、多分、萌え子さんだっけ。
あ、
多分こう、
うん、
いい人なんじゃないかなって
思うんだけど。なるほど。
雑いな。
そうですね。よし、じゃあこの話はやめよう。
うん、見てないからね。見てないけど、
もう一つ、はい、
はいはいはい。
あ、すいません。
はい。
いや、もう一つちょっと別のテーマとしてこういう話どうかなって思ったのが一個あって。
はい。
その。お尻の穴の拭き方とかって、なんかちょっとみんなあんまりこうパブリックに話さないからいいんじゃないかなって思ったんだけど。
まさかの観点ですね。
だからね、ちょっとお尻の穴横から拭くか下から拭くかっていうテーマで来年シナリオを作ってみようか
な。何を作るって言いました？シナリオ？
シナリオを書いてみようかな。
なんか、日常ものみたいなやつの、1話としてありそうだけど。
ああ。いやいや、もう、どっかに4を足すので2時間使い切るでしょ。なんとかして。
いや、なかなか俺その話別に聞きたかないんだけど。人の、人がどうお尻を拭いてるのかの話は。
ちなみに、お尻の穴を拭き切るまでに、何回トイレットペーパーを消費します？回数でいこう。ちぎって使う回数。
まあ、ばらつきはありますけど。
ああ。
まあ、6回、7回かな。
ああ、なるほど。あ、でもそんなもんか。ちなみに、そうやって前から吹く、横から吹く、後ろから吹く。
向き的には、人を正面に立たせたとしたら、
はい、
正面から後方の方向ですね。
ああ、なるほど。へえ。
でもこれは逆の人もいるっていうのは聞いた。
なるほど。なんかまあ、私もかつては後ろから吹く派だったんですけど、最近前から吹く派になっていてですね。
ほう。
まあ、何がきっかけっていうこともないんだけど、前からの方が。
うん。前からの方が
吹き切る率高いんじゃないか。
ああ。まあ、そう、どうなんだろうな。あんまり考えたことがなかったけど、
あ、
そうかもしれないな。
なるほど。で、多分、ちょっと思ったんだけど、俺じゃないんだけど、半分だけこう浮かせて横から吹く派もいるんじゃないかなって。
あ、でも可能なのか。へ、
うん、
まあ、いるかもしれない。
なるほど。いや、それでさ、そのなんか使用されるなんかトイレ IoT みたいなものを考えたときに、その使用されるロールの長さを計測してローグ取っといて、でかつその便座にかかる重心のバランスの変化量とかも取っといて、なんか世界で一番こうくだらない AI 選手権みたいなのがあったら応募してみたいなってさっきふと思ったっていう。
あ、でもなんか TOTO とか真面目にやってそうじゃない。
ああ、確かに。
なんか、TOTO とかはなんか聞いた話、なんか流体力学の技術者の人がいて、トイレのその、汚れない水流の研究とかしてるらしいですよ。
へー。ああ、なるほど。それ、サンプルとかってどうやって作るんだろう。
どうすんの？
教師データの作り方が気になるね。
まあ、ある程度、仮想的にこういうモデルとか模型みたいな。
ああ、シミュレーションでやるのか。
で、あと、実体はなんか、こうなんかあるんですかね、実験するんですかね。
なるほど。その粘り気とかもパラメーターとして与えるのかな。
ああ、嫌な話になってきたな。
よし、じゃあこの話はやめよう。
話は終わりだ。いや、そうですね、汚い話ついて出たからあれだけど、なんか、
あ、はい、
イノベーション、
はいはいはい、イノベーション、ね、
漢字でイノって書いて、はい、なんか突飛なアイディアをこうみんな持ち寄ってこう何するんだっけあれ、誰が一番トッピカ決めるんだっけ。
そうですね、誰が一番トッピカを決める選手権がこの世にある。
はいはいはい。で、イノベーションで排泄物の重さを測るっていうやつがありましたね、そういうの。
へ
え。重さ測ってログを取ることによって、なんかこう、便所経済というか、なんか新しいビジネスを生み出すみたいな話
なんか
あったけど、いや全然それはタイトルしか見れないから、どんな話なのか全然わかんないんですけど、へえ、これはぶっ飛んでるなって思いましたっていう。
便所経済で思い出したけど、それこそさ、
便所経済で思い出すことなんかあります？
いや、あるでしょ。ほら、我々ほら、その農学部で地質、
ああはいはい、
そのかつて江戸時代においてうんこっていうのは貴重な資源だったっていう、いわゆる肥料として、
はいはいはい、
だからヨーロッパとかはそのもう街中の至る所の街路にうんこが投げつけられてたけど、
うん、
日本においてはそのうんこ集めしみたいなのが食料として成り立っていて、
うんうん、
うんこは根こそぎ持ってかれるから、
あ、
道端がすごい清潔だったっていうのをイザベラ・バードが残している。
なるほど、はいはい、それは聞きますよね、こう江戸時代のシステム、
はいはいはい。
で、それでまた思い出したけど、
はい、我々思い出すこと多いです
その話から。で、それって
シャフの時はね、
うん、それって結局なんか行中の生活圏に乗っちゃうんで、
お、そこで生態学的な、生物学的な、そう
で、
はいはい、
そう、このだから
感染症とかどうだったんだろうね。
いや、だから感染症あったはずですよ。線虫みたいなやつが土の中にいるんですけど、 まあそれ普段から食ってるんですけど、多分我々って多分どうしても
現代人も
どうしてもおそらく、
はいはい、
まあ土全く食わないっていうのは多分無理なんで、まあ洗えばある程度っていうのはあるんでしょうけど、
まあ土ついてるもんね、
でそれで人体のその消化器の中にいるんですけど、
道
中
って
でいるんで、我々小学生の頃に幼虫のシートみたいなのをなんかこう
あった、
ね、お尻に貼って出しましたよね。
だから今は懸命に変わってるってことです
よね。あれなんだっけ、幼虫検査、いるかどうかの検査をやるんですよね。
で
それはなんでかっていうと、その人糞を肥料で利用してたからっていう話なんですけど、今人糞飼料で利用しなくなってもう何十年も経ったんで、最近ようやく幼虫の検査が学校で廃止されたらしいですね。
おお、
もう意味が
ない。え、最近なんだ。
そう、めっちゃ最近、多分ここ1年2年とかの話だったと思う。で見て、
でもなんか
なん
こう廃れて形骸化してるからやめるっていうのが公的に行われたっていう事例はなんか夢があっていいですね。
ああ、まあでもそれ
素晴らしい DX、
明らかに幼虫がいなければねっていうところ
です。なるほどね、
話がありましたね。思い出す。
私も今日登山していて、
はい、
途中で水を飲みすぎてもう枯渇しちゃったから、途中にあった湧き水を使ったんだけど、まあでも山の水は煮沸してから飲んでくださいって書いてあったね。まあ、普通に
そうね、一応マナー違反だけど、やっぱ山にこうしていく人はいるから、地下水とかは大腸菌に汚染されるって言いますよね。
え、そういうこと？
そういうこと？
でも それだけじゃないんじゃない、土の中にはいろいろいるんじゃないの。
まあまあまあ、それもあるんだろう。
破傷風菌とか、
いやだから、いやだからどっちかっていうと、だから山でしないでねみたいな話で聞いたけど、結構もう大腸菌は
リアルに
感染症になっちゃうんでっていう。
へ
ー、
いや俺衛生責任者なのに全然そこら辺気にしてなかった。
鹿とか馬とかはいいのかな。あ、馬はいないか。鹿とか生き物はいいのかなって思うけど、
うん、
まあ、人間はまた別なんですかね。
なんか最近の話って面白いよね。
ああ、
そう。だからその生肉食わないとかってみんなどの程度の知識を持って意識してやってんのかなって。なんか俺はその今年その、衛生責任者講習を受けて、
はい、はいはい、
ああなるほどね、だからなのねっていうのを体系的に知ったんだけど、
うんうんうん、
まあ要は生肉って細菌の塊みたいなもんなんだよね。だからさ、生肉を手で触ってその後野菜触るとかだと全然菌が残ってる可能性とかもあるから。
ありますよね。
だから野菜の下ごしらえをして包丁を肉に触れさせるのは最後で、かつ洗った、使ったまな板はまた洗 う,
っ て, う、うん、っていうのはまあやりますよね、多分普通の。
うん、その辺って普通に意識してやってるもん
なの？俺はやってますよ。
あ、偉いね。
ただ私生肉好きなんですよね。
ん？
私生肉好きなんですよね。
え？じゃあ生肉を食わせる、いわゆるユッケとかってどういう下ごしらえというか、どういう処理をした上でそれが OK になってる？
OK ではないんですよ。実際ユッケってもう焼肉でこの間っていうか結構前だけど、感染してから厳しくなって、
うん、
今ユッケって多分桜ユッケを工場からパックで来たのを食うぐらいしかお店で多分食う手段は多分ないはず。
なるほど。でだからあれだよね、ものすごく衛生管理されてる牛だから、うん、そもそも感染してないですよっていう体で生で食っても大丈夫っていう。
100% 大丈夫ではやっぱないんですけど、でその前はお店でただユッケで食中毒っていうのは そんなに数がなかったはずなんですけど、だからあれですよね、切り分けるときに消化器系、こう筋肉と内臓を切り離すときに、その内臓由来のいろんな細菌とかを、できるだけつけないっていうさばき方をしたりとか。
あ、そうだね、そうだね。だから本当野生動物の腸とかって細菌の塊みたいなもんだもんね。
あとまあ焼肉屋さんとかは、まあ、まあ今はちょっとどうかわかんないけど、まあちょっと生焼き食ったりもするじゃないですか、焼肉って、
はい、
だからある程度ブロックで買ってきたら表面はこうこそぎ落としてから だから筋肉の塊自体には細菌はいないはずなんでっていう。
なるほど。
みたいなことをしますよね、焼肉屋さんは。
なるほど。
中
あとは
の
ちょっと、
あれだけ取り出すみたいな。
昨今、ブームだけど、ジビエとかってさ、それこそ、この前、鹿の解体やってたと思うけど、鹿の内臓とか触った日にはさ、もう天の上細菌だらけだよね。
そうですね。ちなみ
漁
に、
師の人たち。
息子さんは何故その食品衛生なんとか賞を取ったんですか？
ああ、単純にタビカとかキッチハイクとかで、料理を振る舞うイベントっていうのを公的にやりたいなと思っていたから、そういう時に衛生責任者を持ってると箔がつくっていうか、
別
ら
に。
しい。あとなんか、もうちょっと公的なイベント、マルシェとかに出る時に衛生責任者を置くことみたいな条項があるから、だったら自分で持ってりゃ、それ通るじゃん、と思
な
っ
るほ
た。
ど。へえ。例えば野菜とかを市場で売る分には別にいらないですよね。
野菜はいらないんじゃない？
加工したものをお金もらって提供するみたいな時に必要ってことですか？
まあ、あとは単純なのは飲食店営む時だね。
なるほど、なるほど。まあ、タビカとかキッチハイクとかみたいにありますよね。こう、ちょっと食事会用、食事会っていうか、なんていうんですかね。
なんかその辺どうなんだろう、なんか結構グレーゾーンな気がするけど、ちゃんと調べたら。
なんかタダで出すのはいいのかなとか思ってた。
まあでもタビカとかキッチハイクとか参加費取ってるからね。
確かに。じゃあダメ
でも
な
そ
の
こは
か。
どうなんだろう、自己責任なのかな、自分たちで作りましたっていう体だから大丈夫ってことなのかな、ちゃんと一品ずつ見た
確
ら
かに。それを
なん
誰
と
か一
もあ
人
れ
が
なん
提
で
供
す。
するんじゃなくて、みんなで作ったんですよ。このお金は参加費で会場代、材料費をそれぞれ負担してるだけですってい
な
う
のでは
お
ないでし
話
ょう
で
か。
あればいい
い
の
や、
か。
これはちょっと、ちゃんと調べないと。多分、どっかしらの規約に明示していると思うので、何かしら大丈夫な法律の、にのっとって大丈夫なようにしているはず。
で、これ大塚さんと真ん中の中の美味しいカレー食べる会みたいな参加しましたけど、でもなんかそんな感じでこうなんか食こうちょっと変わったものを食べるとか美味しいもの食べるとか、なんかちょっとそういうのがなんかちょっとなんか小さくこう小飽きないみたいになるとちょっと面白いですよねっていう。
まさにその観点で、それで衛生責任者を取ったっていう、食品衛生責任者講習を受けて。
やっていくんですか、この大塚プレゼンツで。
まあ、私はまあ一番はわさび育ててるんで、直接売る以外の収益方法を模索した結果、今のところこれが一番有効そうだな。だから直接物を売るの大変だから育たないし、体験というパッケージで売ろうかな。売ろうっていうかな。
なるほど、
使っていこうかな。
確かに。わさび農家で、おろしオンリーだと多分そんなにできそうか、観光農園みたいにするみたいな話。
ですね。
なるほどな。そういえば、それこそ来週、我々、キッチハイクのイベント参加しますけど。あれ？しますよね。
するする。そうだ。で、あれだよね。なんだっけ。
しかもなんか宮城からこう食材が送られてくるんでし
そう
たっ
だ。
け？
住所登録しなきゃいけないんだった。それやんないと。
思い出してよ
じゃ
かっ
ないと、食材届かないから、参加できない。
た。俺もしたけど。でもあんな感じでこう、例えば地域のものを、どうする？食材が届いて、で、
オンラインで
オ
つ
ン
な
ラ
ぎ
イン
ながらみんな
で、
で料理
ウェ
し
ブ
よう
会
の
議
感
つ
じで。
ないで、じゃあ次これやってくださいね、みたいなって。こうやって今度気をつけることはこうですよ、みたいな話を聞
と、
きな
思ってい
がら、
ますが。
料理をするっていう会ですよね。いや、それでなんか地元の食材とか消費できるんだったらすごいなって思いましたね。
なんか体験まで含めたふるさと納税みたいな感じだよね。いや、全然楽しい。楽しいっていうのは、多分俺がここ1、2年で料理を覚えたから楽しめてるんだけど。
なるほど。 いや、なんか、そして結構高えなって思ってんだけど。
ああ。
でもそれ体験に払ってるから、払えるお金で、多分、あれ食材だけ、うん、例えば3000円で宮城のちょっといい魚とかいい野菜みたいなの、俺多分買わないんで、絶対。
はい、
あの、
はい、
絶対ってことはないんですけど、あの、普段の金銭感覚から言うと多分、あんまり、うん、あの、まあ言うて、そこまで出さなくて美味しいのあるしねって思ってるから。でもその一緒に料理してこう、例えばこういうのをさばくときはこうですみたいな話とかを聞きながらとか、これはこういうところで取れたものでみたいな話を聞きながらであれば、全然3000円って体験としては全然高くないなっていうのを思って、ちょっとなんか、ああ、なるほど、成立するんだな、いいなって思いましたけど。
そうですね。あれ、ちなみにこれに肉が届くものに含まれてないけど、肉は自分で用意しとかなきゃいけないのか。
あ、そうなの。
え、ちょっと待って、
何が来るんだ
っけ。あんま把握してない。あれ、でも
豚丼作ろうみたいな感じだよね。わさびがとりあえず届くは届く。
うん。で、野菜もろもろと
日本酒も届く。
いや、だからジューシー豚丼を作るけど、お届けするものに豚が入ってないから、
果
たして豚は自分で用意するのでしょう。
あ、じゃあ豚バラブロック買ってこなきゃいけないんだ。
ちょっとその辺確認した方がいいかもね。
あ、
まあ、俺は全然
おだしまポークっていう、あ、ポークって書いてますよ。
あ、なるほど。
おだしまポークっていう、なんかあれなんだ、多分ブランド肉が、
あ、
はい、
じゃあいいですね。
ヤーコン、
ヤーコンってなんだ。
野菜、お、芋、
ほう、
へー、あ、もうこういうのも、だってこういうの参加しないと絶対知らないもんな。俺ヤーコン知らないまま死んでいくところでしたね。
うん、
いや、例えばレストランとかでも食ってるのかもしれないけど、忘れるじゃないですか、その時。例えば、
うん、
でも作ったら忘れないですよね。
わかるわかる、うん、いや、だからまあその届く食材と体験と、あとその知識っていうところも含めて3000円なんだったら、1000ぐらいでまあ元取れるかなって感じです、
うんうんうん、そうですね。お味噌も来るんやね。
あと日本酒も来る。
うんうんうん。
まあそう考えると、まあまあまあ妥当な感じじゃないかな。
そうですね。
っていうか宮城でわさびって育ってる。
どうなんでしょうね。
何わさびなんだ。あんまり聞かないよね、東北の方でわさびって。
まあでも水があれば育つんじゃないっていう気も。
まあそっか、北海道とかは飛び越して聞くけど、
水があれで潤沢に使えるんであれば、
うん、
って気はしますけどね。逆に今私住んでる千葉とか多分ちょっと高いんですよね、多分農業用水って
単価が、
あの、それだけなんていうんですか、なんかいろんな施設とか経てると、ポンプとかなんか高くなってくんですけど、だから多分あんまりわさびには向かないような気はしますよね。山あいとかなら全然いいんだと思うんだけどな。いやー、なるほど。
じゃあちょっと別の話題いきますか。
はい。
まあちょっと直近ではやっぱりちょっとその人生無理バーが気になってるかなって感じなんです。あれ読みました。
読んでないですね。
あ、なるほど。
ちょっと読みますね。どっち読めばいいんですかこれ。
いや。
も
いや、かいつまんで、じゃあ俺が説明しよう。
はい。
後で読んでください。
はい。あの、一応、YouTube のあれにもリンクを貼ろうかな。
あ、そういうことができるんですね。
コメントに貼ることができるはず。
なるほど。いや、ちょっとそれを見とくか。
どうすればいいんだ。ツイッターで貼ったんだっけな。
あ、そういうことができるんですね。
コメント
に。あ、そういうことができるんですね。
コメントに貼ることができるはず。やばい。なんか二重に喋
っちゃった。ちょっとそれを見とくか。
このフジポンさんのやつ？
あとはノートのやつ。まあでもノートのやつが、いやでもフジポンさんのやつがいいかな。
なるほど。あれコメントはどこにあるんだ？コメント。あ、ここで編集しちゃえばいいのか。かいつまんで説明を。じゃあ
はい、かいつまむと、ある人がなんかバーかなんかを定期的に借りて、
うん、
まあ、人生無理バーっていう名前のスナックみたいなものを、まあ、開催していましたと。
へ
え。でそのうちに、まあ、そのバー自体のコンセプトとしては、まあ、もう人生生きてくの無理辛すぎみたいな人たち向けにやっていくみたいな。で、自分自身、その本人自身もそう思っている。
うん。
っていう感じでやっていたんですが、結構その、公私混同というか、
うん、
その お客さんからものすごいなんかアプローチをされるようになってしまって。なんかこう、帰り際を待ち伏せされて、なんか個人的に食事に行きましょうみたいなことを言われる。書こうと思えばもっとあるっていうケース3456あたりから、他の男性客にあからさまに厳しく、会うたびにスナック開いてよ、俺毎日通うからというタイプですね。
あー、なるほどなるほど。あ
ー、自身の軽率な失言、特に女性蔑視のフォローを毎回してもらおうとする男性。
あー、なるほど。ふむふむふ
む。あまりにも自己中な行動が過ぎるので急にシャッターを下ろすと、正受給の通報を隔週で行った男性。
はあ、へえ。
彼は私のことを二枚舌とも知った。
うん
とか、ね、
なるほど。
まあ いくつか観点があるかなと思っていて、この事象に関しては。まず一つちょっと思うのは、で、結局何が、問題になってるかというと、この人がもう こういう曲が来るからもう無理だから続けられなくなったっていうのを書いたら、
うんうん、
まあめちゃめちゃ炎上したよっていうのがあって。
ああ、なんか下っぽいですね、今見てたら。
うん、で、多分、私が気になってる観点としては、うんうん、まず、この主催者側の立場に立つと、これってめちゃめちゃ感情労働の話だ。っていうのが一点と、もう一つはその参加者側からすると、
うん、
そのなんかこう何かに依存しなきゃいけなくなってしまっている人たちって、
うん、
多分ここのケースで上がってきている人たちってすごいかわいそうランキングの下位の人たち、
うん、
いわゆるキモくて金のないおっさん問題に類似した何かしらのこう社会的な病理があるんじゃないのかな、
うん
っていう二方向からまず深掘れそうかな。
なるほど。
と思ったっていう話ですね。
確かにね。まあ、このなんかバーを貸し切ってなんかその人生無理バーみたいなこうなんか テーマでその会を催すってやつをやってったんですね、この人が。
そうみたいですね。
でこの人が女性で、で結構このお客さんから、まあ、恋愛的なアプローチをたくさん受けて、まあ
そうですね、
なかなか運営ができないに至ったと。
うん、 で、なんか、ちょっと実際のものを見てないけど、この主催者に対する批判が結構上がったみたいですね。うかつだとか、そもそも客商売向いてないとか。
まあ、もうその話だけ聞くと、ちょっと全部読んでないけど、まあそういうことは起こるよなって思っちゃったけど。
じゃあ、こういうことだ、多分問題は。感情労働と、その男女、まあ、その性別みたいなものが組み合わさる境界に、それが果たして労働なのか恋愛なのかみたいな境界線を引くのが非常に現代としては難しいっていう、まず問題が一個あるんじゃないか。
なるほど。この人は感情労働したくないっていうことだったんですか？
この主催者の発言をそのまま読み上げると、当事者会をしていたのはなんだか慈善事業みたいに思われるが、申し訳ないが私は一番福祉という仕事があってない。なぜしていたかというと、自己実現と金を稼ぐためだ。無料でもプラスでしかないけれども、
なるほどなるほど。
まあでも稼ぐためが一番だったって書いてるね。
まあ小飽きないというか、ちょっとそういうような、
ね、まあそういうことですね。
なるほどね。
まあ、どうなるでしょうね。そのなんか、特に感情労働の中で傾聴っていうスキルを発揮される部分があると思うんだけど、まあ、話を聞いてあげる、で理解を示して同意してあげるみたいなのって、まあ、それを商売にしている世の中あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ただそれが商売で金を払ってるからしてくれてるっていうものと、なんかそれが無償でなんかこう経済の絡まないところでもそれをしてほしいみたいなものも教会って、まあある程度学習してきたらそこってある程度なんか割り切って、客側としてまあ一晩の付き合いみたいな感じで捉えると思うんだけど、そこの教会がわからないっていう認知の問題を抱えている人たちがいるっていうことなのかな。
なるほど。そういう人がこうかわいそうランキングの
ってなっちゃうと、なんか
でその人の愚痴をネットに書いたら、なんか知らないいろんな人のあれをの金銭に触れてしまったというような感じなのかな。
うう
なんかまたなんかめんどくさいやつ持ってきましたねって思ったけど なるほど。でも俺もちょっと身につまされるな。この人生無理パーというものは掲げている看板が生きる困難を抱えている人たちの交流の場という善意的なものであったから、いろんな難しい人を拒絶できなかったのだろうなとも思う。
そうそう、だからフジポンさんがそれをうまいことこういうことだったんじゃないかっていう推理をしている探偵役なんです。
なるほど。
この事件に対する。
アメさんが困っていたことは相手や周囲にはあまり伝わってうまく伝わってはいなかったと、いなかったのじゃないかと。なるほどね。
まあこれはその水商売的な世界の話だけど、まあ、翻ってみると、例えば普通の職場オフィスの中に来ても、なんかこういう役どころにされてる人っているんじゃないのかな、みたいな。
いる気が、
ね、広げ方も
いる気がしますね。あそこそこに行きます。
行きますっていうそのアンチ労働への持っていき方。
ああ。
だから要はそば打ちの話なのかな。
うん。
ちょっと違う。
普通の普通の会話と相手に感情を労働させることの境って何論みたいなことですか。
うん。感情労働がそもそもメインの仕事であるっていう人たちがまず世の中にいます。
はい、はい、はい。
それは。その保育士さんとか看護師さんとか先生とか、あとは水商売系の人とか、
はい、
でもそれとは別に我々ってなんかそのオフィスワークをやってればいいはずなのに、時々なんかこう感情労働的なものを求められる場面ってあるんじゃないの、
うんうんうんうん、
であればそれが生じる原因って何なんだろうな。
あなんですか、でも序列、
まあでも人生ってそういうもんなのか。
どうなんだろう。
うまい言い方、言い換えをすれば、これで、すぐ高度なレベルの人たちの間では、政治って言われてるものになるんですよ、この感情労働って多分。
なるほど。よいしょみたいな話って
ことなのかなって
思ったけど。なるほど。ふむふむ。
ちょっと政治は違うのかな。
え、例えばこれなんかやっぱ、まあ自分もこう立場が上の人に対してなんか自慢をされたらすごいですねっていうぐらいはやるんですけど、
うん、
それなんでだからと思ったら、部活の上下関係とかとあれなのかな、延長してんのかなとか思ったけど。
なるほど。部活文化とその上下関係か。あとちょっと横道それて思うのは、このコロナ禍においてその飲み会とか忘年会とかが根こそぎなくなったから、感情労働機会が一切なくなったし、そんなの無駄だよね感が一気に世の中に蔓延していってる感があるから。
なるほど。
その必要なミーティングはオンラインで、あとはメールで以上が、少なくともオフィスワーカーたちにとってはものすごく感情労働する機会が減ってるんじゃないかな、前年までと比べて。
そうなのかな。あの飲み会、オンライン会社飲み会とかあるとこはあるじゃないですか。
はい、
そういうのでも減ってるんですかね、感情労働。まあなんか
減ってると思うよ。っていうのはまず会話以上に、例えば肺が空いてたら酒を継ぐとか、
なるほど、
その立ち振る舞いみたいなものが一切なくなってるじゃん、オンライン飲みって。
はいはいはい、はい、なるほどな。でもなんかありましたよね。なんかあの、ズームに神座機能がつくとか。
くだらなさのよぎ戻しがあるんですね。すまん。
でもちょっとなるほどなって思ったのは、ウェブ会議だとその人がどんぐらい偉いかわかんないから、役職欄はつけた方がいいんじゃないみたいな話があって
。
確かに。いや、あの、それは、役職の大きい人を選ばせるためっていうよりもは、なんかこう単純に分かりづらいっていう、分かりづらいから、お互いにどっからこうコミュニケーションコストが高いっていう、その序列がある場合と序列が見えない場合と比較した時に、序列の探りからやっていかなきゃいけないから、そしたらもう上座とかで置かれてる方がすぐ話が早いんでっていう気持ちはちょっと。
なるほど。ちなみに、ね、ちょっと さっきチラッと出ましたけど、その部活内上下関係って今まで感じたことってどれ程度あるんですか？
常感じてるけど、
マジ？それは小中高大全部で。
ああ、うん、そうですね。
あ、じゃあ逆も質問しよう。
はいはい。
ライン君のサークルにおいて後輩から気使われてるって感じたことあります？
ありますよ。常日頃ですけど。
どういう時ですか？常に。
常日頃ですけど。
常日頃ですか？ああ。それ、感情労働させてるってことですか？
させてるんじゃないのかなって思ってますけど。
ああ。
なんか逆に高校から大学に行った時にすごいギャップでしたね。高校
で
なんかその体育会系であろうとなかろうと結構このなんか上は絶対感みたいなやつがやっぱ地元はあったんで、
あ、
大学の人たちはこんなにどっちもね、自分が下の立場でも自分が上の立場でも、はい、こんなに上下気にしないんだなみたいな。
へえ、いや、うん、私も大学全然上下気にしてなかったなっていう感じが、全然じゃないけど、まあ、ある程度なんかこう OB が来たらみたいなのは多少ありましたけど、なんか OB が1万円払ってくれたらどう振る舞うかみたいなのとかね。
はいはいはいはい。ああ、だからそっか、そこはもうお金をどう負担するかでまたこの序列は保存されていくのか。
ああ、なんだっけな。いや、これ今だから言うけど、私の同期の、
うん、
そのサークルの部長だったやつが、
うん、
ある OB が来てみんなで食事をしに行った時に、
はいはい、
その OB さんがすごい、まあ、全部支払ってくれて、
お
で、まあ特にじゃあねって言って帰ったんだけど、
うん、
なぜかその後その部室に戻っていずれ二次会みたいなことをしていた時に、
はい、
その部長が切れて後輩に対して、
え、
うん、その切れた理由っていうのは、うん、OB さんがお金を払ってくれてるのにお前らが先になんか会計しなくていいから外に出てるのはおかしいっていう切れ方をしている。
はいはいはいはい、
うん、俺はなんか別にどっちでもいいんじゃないっていう感じで聞いてたけど、
あ、
でもなんかそういうのを、まあ、当時の彼は感情労働として気にしていたんだな。
難しいですよ。
まあでも、そこで、まあ、理屈上では分かる、
はい、いや僕もそういう文化があるのは一応体育会系の部活にいたから知ってるけど、うん、でまあそれは確か自分は気をつけるよりは一応はしてますけど、
はい、
感情労働の話なんですかねそれって。
ああ、ちょっと違うかも。
まあまあそうですね、俺が序列を
体育会系の
持ってきちゃったからあれなんだけど、でまあこう体育会系の場においてこうなんか上から下にいや序列がなってないっていう場面はよくある。でなんかでもそれはなんか定期的にあることでお互い序列を確認するなんかこうなんか猿が毛づくろいし合うみたいな話なのかなって思ってたんだけど。
なるほど。もう DNA に
刻み込まれているお互いそうこの群れの上位を決めるみたいな習性が人にはあるのかなって思ってたんだけど。
うん、かもしれないね。まあ、逆にそれうまく回ってる社会もあるのかな。一概に否定はできないとは思うけどね。
なんか逆に会社とかにいるとみんな和気あいあいでこう上下とかないよねっていうのよりある程度上下がある方が俺は楽だなって思っちゃうんですけど、は
い、へー、確かに。まあでもね、それはみんながみんなすごいフラットな組織でミーティングやったら何も決まらないっていう感じは確かにあるかも。最終その決裁者みたいなのがいた方が話がスムーズ、いろいろ。
そうそうそう。
で決める責任は俺が負う
と、
っていうのが明言化されている方が。
そうですね。で一応その決断に必要な材料を集めて与えではするけど決断はしてもらうみたいな。方が
うん、話が早いし、
あとなんか私がコミュニケーション不全なのかもしれないけど、なんかこうフラットな仲間内の楽しいコミュニケーションっていうのはあんまり楽しめなくて、
うん、
なんかどうしていいかわからないみたいになっちゃう。
うんうんうん、
そもそもあんまり人と話すのがそんなに好きじゃないっていうのもあるけど。
あ、
からなんかこう、うん、なんでしょう、なんか和気あいあいをやるっていうのがなんか俺にとって感情労働なんですよね、逆に多分。
いや、そうだと思いますよ。
和気あいあいしてる空気を出してなきゃいけないみたいな。
うん、ああ、だからあれだ、その上下関係っていうのも辛いけど、
うん、
なんか同性代内での身内感みたいなのも同時に辛いよね。
そうね、お互いのこのこの身内がいいよねっていうことにする感じみたいな、
なん
かたまに辛い時
がある。確かに確かに。あ、
じゃあ俺もそれが辛いバーを開くかな。
じゃあ感情労働無理バーを開くか。だからもう客が来ても何の会話もしない。新しい
コップも出さないっていう。
あ、もう無理
だから。
無理、待って無理って。何を話しかけられてもそれしか返さない。
そんなこと思いましたね。なんかでも接客が好きな人とかいません？たまに。
うん。いると思うよ。
もう謎なんだけど、かなり私の中で。
でもこのアメさんという人もそうだったんじゃないのかな、最初は。
あ、
人の話を聞く。その人が元気になるみたいなのを見るのが好き。
あ、それっていうことであればちょっとわかるな。ちょっとわかるけど。
だから、ただ多分それも許容量みたいなのってオーバーすると辛くなるんだよ。
そうっすね。私
その辺の自分の許容量を見極めてやってられる人って相当感情労働プロフェッショナルだと思う。
感情労働強者、
うん、だから感情弱者の人は感情労働好きなんだけど、自分のキャパを超えて相手にコミットしようとしてしまって自分が潰れるみたいな例は、
そうですね、
少々あるんじゃないのかな。これ結構そのボランティア界隈とかでその教育関係の人とか知り合いに多いから、
うんうん、
なんかすごいね。いや、だから新卒1年目でそういう関係の仕事についてめちゃめちゃ夢に燃えて溢れて頑張ってたのに、なんか4年目ぐらいでメンタル壊してる人とかたまに。
ああ、なるほど。燃え尽き。まあいろいろケースはあるんでしょうけどね。
うん。なあ。これがやりたくてこの職業に就きましたって言ってる人たちが 3,4 年目ぐらいになんかもう仕事嫌だってなってる現象に名前をつけたいけどね。
何ですか、
なんだろうな。
ありそうですけどね、名前。
好きなことを仕事にした人たちが4年目には燃えてる現象は何なんだろうね。
ああ
、逆に
僕は科学的な適職でもなんか言ってましたね。
どんな話が、
ね、なんだっけな、まあ好きなことを仕事にしても幸せにはなれないよみたいな。
ああ、毎朝ごと言ってる。
なんかそのやっぱ好きな人はそのやっぱりなんていうの、こう自分が好きになるに至るまでの物語があるんで、いろんな理想化をしてるんですよね。
そうか。
でそことの日々の現実の付き合わせっていうのが。やっぱり幸福度を下げるから、好きなことを仕事にした人とそうでない人を比べると幸福度が変わらないっていうのがなんかもうなんか研究があるんですって。へえと思って、まあ、
なるほど、
まあ納得感はあるなって。まあ でも好きなことを仕事にって、まあ、幸福になるためにっていう、まああれなんかこの話前もアンチスロットスキーポッドキャストでした気がするけど、
ああそうなの、
幸福になるためは一軸であって、まあ、幸福じゃないけどなんか それがしたいってもうなんかあれですよね、もうちょっと呪いみたいな話だから、自分の心にはまってしまったくさびみたいな話なんで、
うん、
なんかそれを取りそれをなんとかしたいみたいな気持ちなんで、幸福を目指す目指さないまた別の話のような気がして、
じゃあちょっと最後に1個だけ、
はい、
あの さらっと読める記事を共有します、はい、今からチャットワークの方で、ああ感情労働に関してすごいなんかこう感情労働できる人すごいよねっていうのを、
うん、
まあさらっと書いてある詩的な記事です、はい、教師に関する話、
教師という名の感情労働について、うん、
まあちょっとさらっと読んでみてか、
あれ有料だ、教師、うん、はあ、へえ、へえ、話だな、
うん、いい話ですね。これを読むと感情労働っていうものが、ちょっと言い換えてみると多分その発達心理学とかを駆使して職務に当たる人、
うん、
なんか多分より抽象的にすれば、その教師と生徒みたいな、児童みたいなのって、
うんうん、
まあ、ステークホルダーだと思うんだよね、
うんうん、
会社組織における、
うんうん、
だからそのステークホルダーがどうやったら動くかみたいなのって、まあ、一般民間組織で言えば営業の人のクライアントをどう動かして受注取ってくるかみたいなことを、
うん、
教師と生徒っていう関係の中ですごい特化して相手に寄り添って相手の利益が何なのかみたいなのを熟知した人たちが教師って捉えると、
うん、
まあ、感情労働も立派な専門職だなって思うなっていう、
うん、そうですね、なんか僕が思ってた感情労働のなんかあれ定義じゃないかな、なんか別の言い方があるような気がしちゃうんだけど、でもまあ定義はこういうことなのか、だからこれも感情労働なのか、
俺の中ではそう捉えてます。
知識の移転と感情労働という役割、2点の役割が教師にはあると、
ペルさんの両親もこれを駆使してるんですね。
どうなんですかね、そうなるかもしれないですね。知識やスキルは AI やロボットへ移転されていく、そして知識やスキルが必要とされていないと思われていた仕事の本質が浮かび上がってきた、うん、なるほど、確かになんかそこの評価って難しそうですね、その教師という人の感情労働というのに対して それをどう定量的に評価するのってめちゃくちゃ難しそうな気がする。
うんうんうん。
知識の移転で言えばまあ進学校とかでどこどこに入れましたみたいな話には、
うん、あと偏差値とか、
いやでもそこで落とし込むのがいいのか悪いのかっていうのはありますけどね。僕の友達、大学の友達が大学に行かない高校、ほとんどの人が大学に行かない高校の先生をやってるんですけど、
はい、あの例の
例のその、はい、でどっちかというと俺は大学に行く文化圏の中で生きてきたんで、じゃあなんか先生ってもう、はい、高校の先生とか特にも大学に行くためのまあ言い方悪いけどツールというかあの、
はい、
教えてもらう人みたいな認識をしてたんですけど、うんうん、だからなんか彼らその大学に行かない高校の先生って、もう大学に行かせるとかもう偏差値を上げるみたいなのもなんならもう関係ない世界なんですよね。
うん、
生きていく上で困らないような常識を知ってもらうみたいな感じのことを思ってて、でもそれって評価すげえしづらいなって。でも必要な気はするんですよ。全くいらない、まあいらないのかな、どうなのかな、いらないってことにして他でそういう子たちをカバーするというか考えられるような気もするんだけど、
そうね、
そうね、あれこれアンチロードシューポッドキャストでしたっけな、
いやでもなんか前に聞いたような話、なんか
前にしたような気もするんですけど、なんか本人がなんか同僚、その人が同僚と話すよりはなんか砂漠に水をまいてるような気持ちで日々働いてるらしい。
まあでも難しいところですね。
で例えば修学旅行とかをやる意味があるのかなみたいな悩んでたんですけど、
そのでもね、ちょっとね、
はい、
違うかもしれないけどなんとなくわかるかもなみたいなところがあって、っていうのも俺もその時々そのボランティアで小学生をキャンプに連れて行くっていう、
はいはいはい、
労働に従事することもあるんですけど、
はい、
でその時の中のプログラムの一つに例えばなんかこう林道を歩いて植物を観察してみようみたいな時があって、うんうんうん、でその時にこの植物はなんかちょっと匂いを嗅いでみて、なんか甘い匂いするでしょ、それはねっていう、うん、こういう昆虫をその匂いによって引きつけてるからなんだよねみたいな話をすると、
うんうん、
へーってなって、うんうん、なんかすごい何度も何度も嗅ぎまくるみたいな現象が小学生の低学年には見られて、
はいはいはい、
じゃあ果たしてそれが何なのかみたいなのが、
うん、
別に受験勉強の知識引き点をしてるわけじゃないけど、
うん、
自然界にはこういうものがあります、それはこういう理由からだと思われていますみたいなので興味の種を植えつ、なんか意識下に植え付けるみたいなことをひたすらやってんだよ。
はいはいはい。
でもそれってなんか全然なんかこう別に中学受験で役立つわけじゃないし何なんだろうってたまに思うけど、ただそうやってなんかしらに興味を持ってみて誰かから説明を受けてそうなんだって思った結果家に帰ってじゃあちょっと自分でも調べてみようみたいなことができたんだとしたら、だからこれは本当その家庭によらないその文化資本の移転だとは思ってるんだよね。
なるほど。ああなるほど。
まあそれが何なのかっていうのは評価すごいしづらい。
うん。
だから民間企業はやらないし、
うん、
まあ NPO っていうセクターでしかできないことなんだろうなっていう気はしますね。
まあ、一番確かにその文化資本の移転っていうのを多分になってるセクターっていうのはまあやっぱ学校なんでしょうけど。
うん。だからその砂漠に水をまくの水が結構重要な役割果たしてんじゃないかなっていう気がしますけど、
そんな
この日本の基礎学力というか。
そうそう、なんか、そうですね、だから、なんだろうな、なんか学力っていうのはこう国自体で平均点上げなきゃいけないものとか、その後仕事に使うものっていう側面ばかりが、学力っていう言葉のニュアンスにはあるけど、うん、そうじゃなくて、そもそも、なんか何かを知ってると他の何かと知識をつなげられてとか、他の何かの入り口になったりとかするみたいなところが、はい、知識を学ぶっていうこと自体にはあって、
うん、
それをおそらく学校とかがないとこうそれぞれの家庭だけに依存するとこうどんどんこう不公平な移転ばかりの関係になっていくような感じがあって、
うんうん、
だから、うん、普通に学校で修学旅行行ってほしいなって思いましたね。
ああ、そうですね。修学旅行ね、
うん。で、まあ、僕も高校の時そうだったけど、別にその時寺とか見ても何も面白くないんだけど、あの見たなっていうのを知ってれば、難関の時にね、ああ、そういえば行ったな、高校の時みたいなのが、まあいや、まあ、その後何も結びつかないかもしれないけど、結びつくのかもしれない人もいるかもしれない、結びつく人もいるかもしれない、
はいはい、
みたいなことをなんか話しましたね。そういえば
だからまあその寺とか見た知識が直接そうっていうのもあるし、俺が聞いた話だとさ、それこそ学校の修学旅行以外に旅行をしたことがないっていう家庭が一定数あるらしく、そういう子たちにとっては京都に行ったことがあるとかどこどこに行ったことがあるっていうのは、その大人になった後の人と話を合わせる際に自分を卑下しなくて済む種になってるんじゃないかな。
あ、そうですね、そうですね、そっか、旅行だとそういう修学旅行だとそういうこともあるのか。あ、そうね、だからまあ大半は砂漠なのかもしれないけど、まあ、どっかではいつか芽が出るようなことなんじゃないですかね。ここに水をまくっていうのをやめるみたいな話にはしない方がいいんじゃないですかねっていうような感じ
ですね。そうですね、まあ、そう考えるとこのコロナ禍で育っている子どもたちの将来がどう影響するのかは、あの確実にその データ的には外れ値な世代だから分析の違いがあるなと。
こう職場のこうお姉様方 の子どもの話とか聞くんですけど、
はい、
だから、まあ、夏休みが短くなったっていう話して、まあ、それでかわいそうだなって思ってるんですけど、
はい、
だって例えば小学生だったりするんですけど、小学生の夏休みってもう戻ってこないじゃないですか。なんかすごい大切なものなような気がしちゃうんだけど、大人になってからすると、それ短くするんだったら普通にやること削ればっていう気もしちゃうんだけど、どうなのかな。まあ、っていうのも思うし、あと体育祭とかがなくなって、でまあそれはこうまあ吉原市だと思うんですけど、
うん、
学年ごとにやるんですって体育祭を。
はいはい、
だから体育の時間の、
ああ密を避けるために、
そうそうそうそう。まあ組体操とかなくなるのはいいのかなとか思うけど、まあそうですね、かなり特殊な体験をしてる世代に、
うん、逆にこんなにオンライン授業が小学生の時からデフォルトになっちゃうと凄まじい才能が開花しそうなチャンスでもあるのかなと思って。
確かに確かに、なんか学校っていう文化には馴染めないけど知識を学ぶことは好きって人はいそうですよね。
そもそも N 校とか0校に進学しちゃうような人たちにとってはめちゃめちゃ人生の春が来た感があるのかもしれない。
そうかもしれないですね。
ネットでよくね、
そうそう、
そもそもよ
だって思う
やってる小学生、
ね、俺が小学生だったら学校も行くのめんどくさくねって思うそうな気がするあれなんかよく考えたら朝礼とか部活とか何だったって思いそうな気がするね
だから知識移転と感情労働も感情労働に全く重きを置いていなくて俺そんなの学校に求めてないけどっていう人たちが無双する世界が来た
確かに確かに
知識特化型でサバイブしていく超絶天だから
ユタポン
天才たちの春か
人もいるかもしれないですね。今逆にもう学校っていう文化じゃないともう知識の習得辛すぎてって人もいるかもしれないですね。
うん。
なかなかいろんな面白いことが見えてきそうな感じではありますね。
まあでもなんかワクチンも出てきたし、ランニングラインが普通に戻るんじゃないのっていう意見が。ちょいちょい出てきてますけどね。
いやワクチン出てきちゃったな。
ん？
いや、ワクチン出てきちゃったなって思います。
あ、なんでそんなに悲しいんだ。これでもう非日常は終わりや。今まで通りの世界が引きずり続くだけやで。
いや、在宅をこう利用して働き方改革っていうのをね。まさか我が社で聞く日が来るとは思わなかったですよ。いや、最近そのこと言ってんすよね。へえーと思って。
うんうん。
多分コロナじゃなかったら多分これを言い始めるのってもう10年ぐらい遅れてそうな気がするんだけど。
うん。
みんな気づいたんだな。出勤だるくねって。
うち労働の。一番の味方はウイルスだ。
あ、なるほど。まあまあ医療業界の人にとっては全然アンチロードできてないけど
最近ちょっと読んだそのブログで、あ、面白いなと思ったのは、その14世紀にヨーロッパでペストが流行った時、
はいはいはいはい、
そのペストが流行ったっていうものがその人々の社会に与えた衝撃っていうのがルネサンスとして開花したっていう書かれ方をしてる文章を読んで、そう考えるとこのコロナもその社会に何らかしらのインパクトを与えたんだとしたら、そのカウンターとして何か新しいカルチャー生まれたら面白いな、それを見てみたいっていうのはあるね。
なるほど。僕最近なんかふとニュートンのウィキペディアを読んでて、ニュートンがあの万有引力を定式化したのって27歳ぐらいの時らしいんですけど、
はいはい、
それってペストで大学が休みになっちゃってやることないかららしい。
ああ、はいはいはいはい。
え、そうなんだと思って
、うんうんうん、なるほど。
今すげえ研究ぶち上がってる人がいるかもしれないですね、もしかしたら。
そうそうそう、だからなんか世界が革新するんじゃないか感、
うんうん、
の期待を来年以降持ってワクワクしておきましょうか。
そうですね、ワクワクしていきますか。まあ気をつけつつね。
あ、もうじゃあそんなとこですかね。はい。